じゃあ、寿司メロディーです。
タンスです。第三の下です。
あ、第三の下です。前回に考察の話をして、で、なんか、考察のこと、多分、なんかノートとかの、多分、なんかあんまり質の良くないやつを見ていってて、なんか良くないなと思ったこともあり、なんか YouTube とかの考察系の YouTuber を見ていて、でもなんか結構めっちゃみんな面白くって、なんか、これは考察流行るわって思うくらい面白くって、なんか多分、まあ、僕ラジオリスン、ずっと長い間ラジオリスナーで、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルとかの系譜で、映画批評をやってるみたいな人が多くって、映画系の考察 YouTuber だと。
はいはいはい。はい。
で、まあ、ゆっくりボイスに読ませてるだけの変なのもあるけど、面白いやつは面白くって、で、なんか特に感銘を受けたのが、なんか僕はファスト映画で済ませられない映画しか紹介しないって言ってる人がいて、まあ実際には全然多分ファスト映画で視聴できるものも紹介はしてるんだけど、でもなんか最近はもうある程度いろんなメディアにも出るようになったし、本当に映像表現として倍速視聴では鑑賞が十分にできないものしか紹介したくないみたいなことを言ってて、なんかそれめっちゃいい話だなと思って、なんかやっぱりそのメディアでそのように表現される理由ってどんな作品にもきっとあるはずで、そういうのを既存してるのが許せないみたいなことを多分、その2倍速視聴を批判する人は多分言いたいんだと思うんですけど、でもじゃあ本当に、でもあらすじだけでいい作品もたくさんある中で、こう、なんか決して悪いこととは思えないし、逆に、ファスト映画じゃ済まない作品ですよっていうのを教えてくれれば、やっぱり腰据えてみるかって思うから、なんか、すごく、現代に即したいい宣言だなと思って聞いたりしていて。
はいはいはい。だから、映画、映像作品には、プロットが面白いみたいなもの、もあるし、プロット以外が面白いみたいなものもあり、前者のプロットの面白さみたいなものは2倍速で再生しても摂取できるため、それでいいし、解説してもらう必要もないっていう。
そうだね。そうだ、僕も
理解、
そう、小説とかは特にそういう楽しみ方をするので、なんか、あ、こここんな風な表現なんだなとか、ここに丸打つんだな、みたいなのでびっくりしたりするから、それはなんかあらすじは楽しめないこと、で、そうそうそう。そういうようなことを言ってましたね。
いや、そう、2倍速視聴の話なんですけど、なんか多分似た話で、なんかツイッターで、なんだっけな、まあそのツイッターで2倍速視聴をする人って定期的に叩かれてるじゃないですか。なんか、
叩かれてる。
じゃあお前は映画なんか見るなとかいう感じで。なんだけど、なんかこの間見たやつは、その2倍速視聴してる人の言い分みたいなのがスクショで出回ってて、で、ああ、なるほどね、みたいな。何やったかな。でもなんか、
ストーリーとかに上げてたってこと。ああ、なるほどね。
そうそう、ノートか、なんかブログか、長文ツイートかなんかの、スクショを、普段2倍速は、では見ない人が上げて、見ない人が、なんかまあ、無断転載なんか、何なんか知らんけど、そういう感じで上げてて、で、そこに何が書かれてたかっていうと、まあ、その2倍速で見る人は、なんか2回見るみたいな。倍速で2回見る。で、初回でストーリーとかを大体理解して、で、2回目でそれ以外のところ見たりして、みたいな。
なるほど。
だったかな。ちょっと正確じゃないかもしれんけど、とにかくその、趣旨としては、その自分はメモリーがそんなに豊富にはないから、当倍視聴でストーリーも摂取して画面とかも摂取してみたいなことが難しいみたいな。
いや確かにそうだよね。
そうそうそう。
画面の細部 を本当に見たかったらコマ送りで見たっていいし、筋を見たいだけなら倍速で見てもいいもんね。
そう、まあまあそれが混然一体となってその視聴者の時間を拘束してるっていう形態が映画っていう芸術形式なんですって言われたら、まあそれはその通りかもしれんとも思うんですけど、
ね、うん、
でもまあ倍速で2回見るっていう主張もそれはそれでわかりますねと思って、
うん、
僕は映像は特に倍速で見たりっていうことはあんまりしないんですけど、まあどっちかっていうと好みの問題で、
うん、
しないけど、でも確かに初回でそんなちゃんと見れてるわけじゃないなっていう気もするし、
うん、
うん、なんかアニメとかでも2回見たら面白いんですよね、2回目。
はいはい。
っていうのもあるし、あ、この、ここでこんな動きしてるみたいなね。
うんうん、
ここになんか物が置いてあるとか、そんな1回目でなかなか気づかないし。
うん。
で、小説とかを読むときにもすごいわかるなって思って、っていうか小説の時にはそういうことをしていて、
うん。
なんか前回喋ったかな、録音で、うん、されてたかどうか覚えてないけど、
うん、
なんか本を読むときになんか2ページ先のとことか読んで戻るみたいなことをするんですよ、
うんうん、
なんか寿司さんもなんかさ最後の方をまずから読むみたいな話をしてましたけど、
うん、
なんかそういうのってそのツイッターで上げられてた倍速視聴する人 の言い分を見て気づいたけど、
うん、
確かにそのなんかちょっと先のストーリーみたいなところを抑えることによって脳の認知負荷を下げて、
うん、
でその一文一文に集中するみたいなそういう気持ちでやってる気がするなと思って、
うん、
うん、なんか分かる話だなって思いました。
え、そうね、だから多分考察がこんだけ流行ってるのも、うん、きっと当倍ではいろんな情報を落としていて、
うんうんうん、
あ、そうだったんだって思いたいけど、もう一回は見たくないっていう、うん、なんか結局、多分、
確かに。
倍速で視聴して、うん、次、当倍で見てる人よりも、うん、タイパ重視の人なんですね、多分、考察読む人って。
うん。確かにね。そうですね。
そう、多分そう。で、自分で画面を見る気合もあんまり、うん、まあいいか、みたいな感じになってて。
うんうん、
まあその人を。
倍速で、うん。うん、いや倍速で2回見るって結構ちゃんと見てますよね、それ。ちゃんと見る人ですよね。
そうだね。確かに一般的にファスト映画って言われてる人は
そう、
倍速で
1回見
ないで終わり。そうだよね。
そうそうそう、うん、確かに、うん、
みんなその多分そこまで鑑賞する技術がきっとないくて、
うんうん
うん、ファスト映画の方が情報が落ちるのがいいっていうのは確かにそうなんだろうな。
情報って結構しんどくて本とか読んでても途中で読むのをやめたりとかして休憩したりするし、
うん
うん、アニメとかも結構ね、アニメとか別に見てりゃ分かるっちゃ分かるんだけどもちょっと頑張ってみたり
うん
するから、
ね、僕がすごい残念だったのが、
はいはい、
僕涼宮春日の憂鬱のファーストシーズンでもうアニメ見なくなっちゃったんですけど、う
ん、あら、
うん、なんかエンドレスエイトでちょっと炎上みたいなのしてましたよね、うん、昔。
はい、あ、先に言っとくと僕は涼宮春日見てないですが、概要は、うん、ツイッターなどでこすられていることによって存じてますけど、はい、うん、ファンアートとかも見るしね。
ちなみに僕も見てないんだけど、いや、でも、いや、その炎上に対して多分がっかりしてて、
うん、
なんかその、アニメオタクというのは、その同じ話が何度も繰り返されていても、うん、そのなんか微妙な差異とか表現の違いみたいなものを組んできて、まあそれこそ考察したりとか、ここはここの小道具が違うことでこれが表現されててとか、作画の違いとか動きの違い、なんか作画の担当がこの人からこの人に変わったことによってここの表現の得意不得意が明らかになってるとか、まああるかわかんないけど、 でももし僕そういうまとめがあるならすごい読みたいと思うし、なんかオタクってそういうことじゃなかったんだみたいな、
うんうん、いやエンドレス8ってマジで同じ映像が8周流れたわけではないんですか？話は一緒やけどちょっと違うんですか？
話は一緒だけどちょっと違うだったはずだけど、
あーそうなんや。
ガチで同じ映像だったらさすがに怒るかもな。
うんうん
当倍視聴8倍になってるだけだもんね。
そうそうそう。
それはちょっときついよ。こっちでやるんでって感じだよね。
そう。確かに。いや、うん、確かにな。冷静に考えるとオタク1話8回ぐらい見るもんな。
そうだよね。
うん。確かに。まあ、
僕もすごい好きな小説は、
うんうん
うん、多分10回は読んでるから。
うん。うん、
そうそう、なんかオタクってそうじゃないだみたいな。
うん、
でもリャクさんが端子系のいろんなことに詳しいから聞きたいけど、う
んうん、あはい、
あれって繰り返し読むことを想定されている？なんか NHK とかの俳句の番組とかだとなんか2回繰り返したりしてるじゃん、3回繰り返したりしてるじゃん。
あ確かに音読して、
うん、
っていうことですよね。
そう、
うんうん、
だからまあ短すぎてファスト視聴する必要ないけど、うん、でも1回だとメモリに入りきらないからもう1回読んでるのかなみたいな、なんか今ふと思ったけど。
あ確かにね。一応俳句にちょっと短歌の見解は分かんないですけど、
うんうん、
なんか俳句については松尾芭蕉が公式見解を出していて、
ほうほう、
なんつったかな、なんかその俳句は一句が終わった後に打ち返されるっていう風に言ってるんですね、
う
ん、
ほうほう、
なんか俳句の心っていうのはみたいなことですけど、
元々がレンガ形式だからみたいなこと。
そうそうそうそうそうそうそう、あのそうです。
下の句が続くことを期待して上の句を発してるっていう、ことではない、うん、
起源としてはそう、起源としてはそうで、うん、松尾芭蕉の時点では彼はその連句の、うん、まあ総称っていうそのまあ師匠的な先生的な立場だったんだけど、
うん、
まあその辺から連句の一番初めのやつを取るのが流行ったりして、
うんうん、
まあこういう俳句の形になりましたよみたいなことがまあ前提としてあるんだけど、
うん、
でだから芭蕉が言ってるのはか松尾芭蕉の時点ではあんまりその俳句と連句っていうものがあんまり分離してないんですよね。彼はその初めの一句も作るけど、うん、その初めの一句っていうのは連句のためにあるものでそこってあんまり分離してないんですよ。
へえ。
だからまあ俳句、まあ北句ってその当時は言ってたと思うんですけど、
うん、
その北句を第一句、
そうだったんだ、知らなかった、 それも知らなかった、北句だったんだ。
あ北句、あの発明の発に句って書いてまあ一句目ってことですね。
はいはい、あの分からないと思いますけど発菩提心の発ですよね。
なんだ。
いやあの
それは何、
菩提心が発生するのやつです。発菩提心の発で、そのホッホッが発なんだなって思ったっていうわけです
。そう菩提心を発する発する発するの、うん、そうそれ、
うんうんうん、
それですよ。
はいはい、
そのだから一座を発するっていうかね、
うん、
あの一句目だから一句目ぐらいの意味だったわけですよ。その松尾芭蕉の時には、
うんうん、
それを時代が下るにつれてその連句が廃れていって。
うん、
で一句目を作るっていう習慣だけが残ったっていうことで、
面白、うん、
そうで後世の評価としてはだから松尾芭蕉がその一句目を芸術の域に高めたという評価なので彼が俳句の創始者っていうような位置づけにあるし、まあ実際彼自身もその一句目についての哲学とかいっぱい言ってて、
うん、
ホックはどう作るべしみたいな。でまあ、その中にホックっていうのはなんか生きて帰るよう行って帰るような打ち返すような心だみたいなことを言ってて、うん、でそれは後ろに77が続くってこともあるんだけど、
うん、
なんかそうじゃなく、それだけじゃなくて、
うん、
まあ、大雑把に言うと余韻があるってことで、
うんうん、
その読み終わった後に、その余韻が、うん、なんていうかな、その一句を通して響いて戻ってくるみたいなことなんですけど、
はいはい、なるほど。そのホックで立ち上がった世界があって、まあ、
そうそうそう、
そのホックを読み始めた時にはまだその世界が立ち上がってないけど、
そうそうそうそう、
読み上がった時点で世界が立ち上がってるから、その世界の中のホックとしての位置づけっていうのを読者は感じ取れるみたいなことか。
そうそうそう、うん、そうそうそう、そうです。やっぱホックに求められることって、
うん、
あの連句の顔なんで、
うん、
やっぱ立ってるってことが大事なんですね。そのそれ一個の作品として独立してるっていうか、なんか前後がなくても成立するような立派なものである必要がある、うん、まあ要は表紙ってことで、
うん、
でまあその他の句っていうのはその連句の続きなわけですよ。
はい、
ホックがあって第二句があって第三句があってっていうのは続きなんで、
うん、
続いていりゃいいんですけど、うんうん、ホックっていうのはまあまず立派なものでないといけないで、
うん、
まあまあ、さみだれを集めて林最上川とか言って、
うん、
言うとその読み終わった時点でこう最上川の情景が立ち上がるわけじゃないですか。
はい、
あのまあ梅雨で増水していて、なんか最上川がゴーって流れてるみたいな情景が立ち上がって、
うん、
立ち上がった上でもう一回ぐらい句を読むみたいな空間がそこに あって、
うんうん、
その情景立ち上がった上でもう一回意味的に理解するみたいな、さみだれが降ってて集めて林最上川なんだなっていうのを、
うん、
もう一回味わう空間がそこにある、
はいはい、
みたいなことを言ってるんですね。
なるほど。
最上川豆知識で言うと、
うん、
あれはもともとさみだれを集めて涼しい最上川だったと思う。
あ、そうだったんだ。
あの連句のトップだった時は、
うん、
でそれを一つの俳句というかホックっていう独立した形にするときに林にしている。
そうなんだ。なんか書き換えたんだ。
うん、そうそうそう。どう違うかっていうと、うん、連句の時は人がいっぱいいるから、
うん、
その人の間で空気感を共有することが大事なんですよね。
はいはい。
だから涼しいですよねっていうのは褒めてるんですよ、その場を。
うんうんうん。
雨降ってるけどまあ涼しくて心地いいですねみたいな。
なるほど。
で、そう、ホック、まあ、あるいは俳句で挨拶っていうキーワードがあって、
うん、
で今我々が言う挨拶とちょっと違うんですけど、まあその場に対するちょっとした、
うん、
まあ礼儀的なもの、相手を立てるみたいな、そういう美学なんですけど、
う
ん、そういうものがあって、
はいはい、
だからその特に連句のトップとしてホックを書くときにはその、まあ、場所って旅人なんで大体招かれていくんで、招かれた家とかをよく言うみたいなことがまあ一つの美学としてあるんで、なんで涼しいですねとか言っとくみたいな。
なるほど。
ていうか俳句に季語を入れないといけないっていうのがそもそも挨拶性から来ていて、
はあ、
その場でやるから、
うん、
の一句目にはその場所とあの季節は入れましょうねっていうのが規則だったんですよね。なるほど。
それは確かに意味ありますね。
そうそう、
意味ねえルールだなって思ってました。
そうそうそうそうそう、意味があるんすよ、もともとね。
なるほど。
それが今となってはその俳句に季語が入ってる必然性みたいなのってかなり薄くなってしまっていて、
うん、
薄くなってるけど伝統があるから、その季語を捨てるっていうことはその伝統を捨てることになっちゃって、それはそれで捨てにくいしみたいな、そこの、
うん
うん、なんだろう、葛藤があるんですけど、まあ場所の時はもう純粋に、今は6月で、6月、今で言う6月で、 当時5月で雨が降ってるし、近くに最上川もあるしみたいな、そういう気持ちなんですよ。で、涼しいし、いい場所でここで連休やりましょうねみたいな、そういう気分。
なるほどね。本日はお足元も悪い中をありがとうございますみたいな、それのなんかオリジナリティある版なんだ。
そうそうそうそう、そうなんですよ。そう、で、まあそれを一句にするってなったら、なんか、ちょっと写実性とかに行った方が、まあ面白くなるかなっていうことだと思うんですけど、集めて林って言った方がね。そういう、はい。
なるほどね。
ちょっとかなり俳句の方に座禅して、なんだっけな。
いやいや、面白い。
うん。
サミダレ式にすみませんっていつ言おうかなって思ってたんですけど、言う機会なかったですね。
サミダレ、そう、サミダレ式にすいませんって仕事でめちゃめちゃ使うんだけど、サミダレにすいませんっていう人いるんですよね。
サミダレにすいません。
そう、サミダレ式にの式が略されてて、サミダレに失礼しますみたいに言う人がいて、逆にすごい風流な人っぽいじゃないですか。サミダレにみたいな。
そうだね。
枕言葉かなみたいな。
うん。
バカにしてるわけじゃなくて、なんかマジでちょっといい言い方だなと思って毎回見てるんですけど、サミダレに美しい。
さすがに草とかもわかんないだろう、100年後みたいな。
確かに。確かにな、さすがに草っていうの美しい言い方の可能性ありますもんね。
いやでも
日本人は昔から自然を、笑う時ですら自然に思いを馳せていた。
確かにね。そうね、こうインターネットの文化難しいだろうね。いやでも、ね、あの、
うん、
俳句の話聞いてて思ったのは、
うんうんうん、
あの書き出し文学賞みたいなやつありますよね、うん、ネットで。
ああ、はいはいはい、はい、
たまにバズってる、うん、で僕ちょっと正直触れてなくて、どの作品がどうとかって今言えないんですけど、そう、あれって結構志高かったのかもって今ふと思いましたね、うん、結局小説も書き出しだみたいなこと言う人 いるし、
うんうんうん、
いたしいるしって感じじゃないですか。
いるいる、うん、
でそこで世界が立ち上がってみたいなのって多分あって、
うんうん、
でそう、書き出し文学大賞、書き出し小説大賞みたいなやつは本当に書き出しだけだけど、でもやっぱりそこの面白さで決まるものってあるし、
うんうんうん、
そこの面白さをだけを鑑賞しても全然きっといいから、うん、であの文芸ファイトクラブとかあるけど、ま、ちょっと正直僕文芸ファイトクラブにもあんまりかめてなくて、どの作品がどうとか言えないんですけど、
うん、
あれはこう短い文字数で完結した作品っていう前提のはずだけど、うん、なんかもっとその書き出しだけに特化して、そのそこから立ち上がる世界を鑑賞するみたいなのは芸術形式としてあり得るんだなっていうのを今思いましたね。なんか。
そうですね。なんか。
あり得るんだって思いました。
そうだな。うん、ありえますよ。確かにね。ありえますよね、うん。なんか既存の芸術のある部分を切り取ったものが別の芸術として派生するっていうのは確かにな。あり得るかもしれない。
うん、俳句、こんがらがってておもろいですね。
うん。はいはい。ああ、そう。歴史がっていうことですか？
そう、いや、もちろん今遮っちゃったからどうしようかなって今。
何を言おうとしたかっていうと、
うん、
ジャズのテーマの話っていうのがあるんですけど。
ああ、その方がおもろそう。
いや、あんまり面白くない。
面白くなかった。僕のはただの相槌なんで。
う
ん、
いや、もうこれ以上
じゃあ
広げなくてもいいかもしれない。
じゃあ終わるか。
30分ぐらいなんで、いい時間なんで終わりましょう。ありがとうございました。
あざした。